キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは9月8日土曜日から公開の夢うる二人です。揺れるディアドクターで多くの映画賞を受賞した西川美和監督の最新作ですね。今回の主役は東京の片隅で小料理屋を営んでいるある夫婦。火事で全てを失った二人は再出発資金を得るため結婚詐欺に手を染めます。ターゲットは結婚を夢見る独身 OL、 DV に怯える風俗嬢、オリンピックを目指す女性ウェイトリフティング選手などなど。最初はお金目的で彼女たちに近づいた夫婦でしたが、やがてその嘘が予想もしなかった方向に転がり出すのでした。夫役は映画舞妓ハーンやテレビマルモの掟でおなじみの阿部サダヲ。妻役は告白やビヨンの妻、弟とタンポポで演技賞を独占した松たか子が演じています。先日キャンペーンのために熊本にいらっしゃった西川美和監督にお話を伺っています。まずはそのインタビューをお届けしましょう。さて西川美和監督の長編4作目夢うる二人は結婚詐欺師の夫婦を描いていますが、今回この題材を描こうと思った理由は何でしょうか。
夫婦のね話をやりたいっていうふうに思ってて、それをどう転がしていくか、どういう材料で話を進めていくかっていうことを考えた時に、夫婦と一緒にやりたいのがこう女の人たちの話だったので、女たちと夫婦っていうものを描く上でどうしたらいいかな。私自身も30過ぎていろいろ結婚だとか、まあ恋愛のごたごたとか、周りも、まあ、私の周りにも結構こう焦ったりし始めて、まあ、妙な行動を取ったり、やめとけっていうような男の人と付き合い出したりする人が増えたんですよ、その時期に。で、騙されてんじゃないのかなって思うケースが結構多くてですね、まあ、そんな時に、あ、なんかこう慰謝料請求とかをして目的に夫婦が仕込んでたりすると面白い話が書けるかもしれないなと思ってですね、そんなことから、まあ、そういう仕掛けにすれば夫婦と並びにこう騙されていく女たちの、まあ、悲しい部分だとかね、欠落してる部分だとかっていうのが同時に書けるかと思って、そういう成り立ちです。
西川監督は脚本も自分で書き、その脚本のためのリサーチを徹底的にやることで有名ですけれども、今回の作品ではどうだったんでしょうか。どんな人々に取材をしたんでしょうか。
結婚詐欺師の人にはお会いできませんでしたけど被害者の方にお話を聞いたりだとか、探偵さんとか刑事さんとか、そういう結婚詐欺師を知ってる人たちの話を聞いたりだとか、まあ、あとはそのカモになる人たちでウェイトリフティングの選手、オリンピックを狙ってるような選手たちにお話を聞いたり、もう一人ソープ場の人も、まあお金をこう渡しちゃうんですけど、その風俗産業で生きる女の人って私あんまり関わりがないので、どういう生活をしてるのかなと思って何人かにお話聞いたりだとか、ね、何人かは本当に、当事者たちが言った言葉をセリフを少し手を加えてとかっていうこともありますよ。あの全部がもう世の中とか自分のやりたい物語のコンセプト全部把握して映画作るわけじゃなくって、私自身もその映画を作ることで知りたかったことを知っていくっていう、それがやっぱ面白くて作っているので、映画作りの中でいろんな人に会っていって、さらにこう世界がこう広くなって、でそれをこう作品に投影して他の人にもまあ見てもらう、そういうふうに考えているんで、取材をしてからストーリーとか人物像が見えていくことっていうのは本当多いですね。
主役の聡子を演じた松たか子さんの演技が素晴らしかったですね。今回西川作品で女性キャラクターがここまで大きく描かれたのは初めてだと思うんですが、松さんを起用された理由は何でしょうか。
いや本当に生々しい話なので、この話は嫌な部分も出しますし、その主人公がね、だからやっぱりその逆に持って生まれた品のある人じゃないと耐えられない話なんですよきっと。でもその裏を返せば、要はもう役者の血筋の人じゃないですか。もうだからね、その自分の役に対して求められてる仕事を きちんとこなすっていうことに対して松さん何の中躊躇もなかったですし、不安げな感じもないし、まあ大胆なシーンっていうのも確かにあったんですけど、もう平常心ですよ。他のシーンと演じる時と何も変わらないですね、態度も何も。それはやっぱり、あ、血筋だなと思いました。
阿部サダヲさんがモテ男の詐欺師を演じるというキャスティングも意外だったんですが、九州弁もリアルな感じで見事に主役を演じていたように思います。西川監督から見て阿部さんはどんな俳優さんですか？
そうですね、本当にね、2枚目のモデルさん的な俳優さんを起用するっていうプランもあったんですけど、でも阿部さんって私が知る限りですが、大人計画という劇団の舞台を見に行ったりすると、本当に20代の前半から阿部さんが出てくるとキャーっていう声がするぐらい女性ファンっていうのがいて、なんとも言えないこう可愛いっていうかね、母性本能をくすぐる感じと、でもちょっとこう、なんて言うんだろう、クレイジーな怖い感じもあって、なんかいろんなギャップが色っぽさを生んでいて、阿部さんっていうのはなんか、分からん俳優だなと思ってたので、いつかお仕事してみたいと思ってたんですけど、見事にハマってたと思いますしね。実際本当に阿部サダヲさんって人の心のかゆいところに手を届かせる部分があって、これ見よがしなことは全然しないんだけど、場の空気とかを本当にちゃんと見ておられて、スタッフの話とか私の話とかいろんな人の話を聞き手にいながらちょこちょこっと挟んでくれる言葉がすごく場を救ってくれたり優しかったりして、もうやっぱ才能あるんだと思いますよ、詐欺師的な本当に。探偵さんとかに聞いて、どういうタイプが結婚詐欺師の男なのかって聞いたら、驚くほど風貌は普通だと。でこんな人はね、女の人をそんな傷つけたり騙したりするわけがないっていうような、人を安心するような普通っぽさとまめさなんですって。だからまあそこだけ抑えてればいいかなって私も思ってたんですけど、あとはやっぱ今回こう2人福岡の設定にしたんですよ、出身を。でなぜかっていうと、女の人に私周りにアンケート取って、東京のどこの方言で口説かれるのが一番グッとくるかって言ったら九州の言葉だって。九州の方はぜひお国の言葉を大事にされたらいいんじゃないかと思います。最初はね、全部標準語しか書けないですから、私は標準語でセリフ書いてたんだけど、それは全部ね、そうなんです、音楽やってくれてるモアリズムっていうバンドのギタリストのアントニオ佐々木さんって人が福岡の田川郡出身だったんで、筑豊の生まれっていう設定にして、全部セリフをね、なぜかギタリストに相談してるっていういやでも本当に生々しい言葉をね、全部こう教えてくれて、まあかなり時間かけて直しましたよ。なので、でも九州の人がそうやって聞いてて、自然だとか変なところがないって言ってくださるのは、まあ現場でもずっと方言指導の先生について2人は気をつけてたんで嬉しいですね。やっぱ方言って地方の人しかわからないので、であのリズム感とかね違うし、だけどやっぱり阿部さんも松さんも耳が良くて、音楽やってらっしゃったりするし、やっぱ耳とリズム感が抜群だったので、阿部さんなんかはこう喧嘩の乱闘シーンなんか、後半なんかはもうアドリブ聞かせたりしてましたし、本当その見どころと言っていいと思いますね。
助演の江原由佳さんも素晴らしい演技でした。実際にウェイトリフティングをやっている人をキャスティングしたのかと思ったら、舞台を中心に活躍している女優さんだったんですね。彼女をキャスティングした経緯をお聞かせください。
彼女はオーディションでやっぱり80キロ以上体重がある人じゃないとダメっていう風に思ってたので、80キロ以上の女性限定のオーディションをしたんです。その中で来てくれた舞台の俳優さんなんですけど、やっぱり私も本当にまさに今言っていただいたような風に観客に見てもらいたいと思ったし、デニーロアプローチっていうじゃないですか、それをしたかったんですよ私は、まあ、させたかったっていうか、だからもう本当にゼロからキャスティングして、ちゃんと何ヶ月もトレーニングで体作ってもらって、 やってみたいとっていう風に思って、まあ、オーディションして、まあ、とってもまあお芝居が良かったんですよ。 で体格もいいし運動やってたっていうから、なんかこうこの人いい体してるなと思って、やトレーニング4ヶ月やっていただいたんですけど、なんでしょうね、もう最初のトレーニングの時にコーチが大興奮して、その筋の良さに、いやもうこれ本気で、でもリオを狙おうって言ってるんです、うん、まあでもご本人がね女優やりたいのにどう考えてるか知りませんけどでも本当に筋が良くって、うん、フォームとかもとても綺麗で完璧ですし、まあ、こういうスポーツで頑張ってる人もいるんだっていうことを私は知ってほしかったんで、まあ、彼女にもちゃんとその魅力を、まあ、伝えてもらえるように頑張ってトレーニングやっていただいたんですけど、いや本当みんな だからお芝居のリハーサルとか衣装合わせしてる裏で江原さんだけ一人で体育館でずっとシャフトを握って重り持ち上げて、でもその辺のこう孤独に一人でトレーニングしてる間にきっとその役の感情とかもきっと身につけた部分はあるんじゃないかなと思いますね。まあ本当にそこも丹念にスタッフが付き添ってくれて、リサーチも十分してくれて作った役なのでね、お楽しみにしていただきたいですね。
今回も音楽は熊本出身元カリフラワーズの中村率いるモアリズムが担当しています。西川映画の独特のタッチはこのモアリズムの音楽に支えられている部分も大きいと思うんですが、西川監督にとってモアリズムとはどんな存在ですか？
前回ディアドクター作った後で、福岡 そのアントニオ佐々木さんというギタリストが加わって、もうとにかく世界一のギターを聴くから、西川監督君の使命はアントニオ佐々木を世界に紹介することだよって、まあ、催眠術長に中村さんに言われてですね、あそれはそうかなと思い、そのギター2本の楽曲が多いんですけど劇中、その作品のコンセプトとして、まあ、東京の街も含めて残酷なこととか汚いことととても美しいものって本当表裏一体で常に交わってるっていう世界観を作りたかったので、このなんか生々しくて汚いストーリーをもう夢のようなメロディーで包んでほしいというふうにオーダーして、まあ、中村さんとアントニオ佐々木さんが2人で、ギターでね素敵なメロディーを奏でてくれてるんですが、まあ、サントラ版も今回は私プロデュースいたしまして、とてもいい一枚になってます。歌はないんです、歌物は今回ね、だけど職場とかで聴いてもらうのにもすごくいいサウンドトラック版ができてるんで、ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思ってます。音楽を聴きながらそのシーンの意味を咀嚼するっていう、すごく私も音楽シーンの時間がすごく好きなんですよ。こんなにうまくいったのは納得感があるねって、まあ、中村さんとも私は今回言ってますんで、自信作ですね今回の音楽は。
最後に夢うる二人を見る熊本の映画ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
熊本はいろいろいろんなところでキーワードで出てきて、そのさっき言った江原由香さんが演じてくれたひとみちゃんっていうウェイトリフティングの選手も熊本出身者っていう設定なんです。熊本の方は、まあ、映画を見たらどこで熊本出身者かって分かる部分もありますから、それも見どころ。倉科カナちゃんも熊本出身者かな、本当にね。で、まあ中村さんも熊本出身者っていうことで、なんかこう縁を感じます。初めて公開前にキャンペーンに来させていただきましたけど、食べ物も美味しいし、また公開後にも遊びに来たいなと思ってますが、ぜひ劇場で映画見ていただいてね、楽しんでいただければと思います。
さあ西川美和監督のインタビューをお届けしましたけれどもね、まあ、ある意味こう違った角度で見ると九州パワー全開な映画と言ってもいいかもしれませんね。で何でしょう、非常にこう設定が面白い、もう何て言うんですか、滑稽ですよね。もうそんなのありえないだろうっていうぐらい滑稽な世界なんですけど、そういうこう滑稽な世界の中だからこそ、ただまあ出てくる人間非常にリアリティがあって、それがこう交わった時にこう見えてくる、こうさらにこう一歩深い本当のことというかね、 嘘っぽい世界の中だからこそ積み重ねていくと、嘘を積み重ねていくと出てくるこう本当のこととか、なんかそんなのがどんどん見えてくるような、感じがしますね。綺麗にこうね、美しいものの裏側というか、そんな感じがする映画ですね。この映画夢売る二人なんですが、電気館、東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線で、9月8日土曜日から公開です。さあそれでは映画のサウンドトラック版から1曲お届けしましょう。エモアリズムで夢売る二人。